ロックラッシュレディオ、続いては田中アート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃん。
こんばんは。
こんばんみ。
おお、よくできました。
いやいや、
もうここまでしつけるの大変でした。
いやいやいやいや、いや
田中と俺にも言わせろ、今回はこんな感じです。
田中とのアーティストピックアップ。
思い入れのあるアーティストをピックアップしてお送りするアーティストピックアップ。今回は夏真っ盛り、サマーイズインフルスイングということで、こんなテーマです。
はい。まあ本格的に夏フェスシーズンに入ったということで、我々が夏フェスに出演してほしいアーティスト、
うん、
夏フェスで見たいなというアーティストをピックアップしたいと思います、
はい。
うん、アーティストのチョイスは、ね、現役アーティストはもちろんなんだけれども、もう絶対に見ることが叶わないなっていうアーティストもありでいこうかなと思うんですが、じゃあ早速私からいきましょうかね、
はい、お願いします、
はい。私はですね、オアシスです、
うん、
はい。ボーカルのリアムとね、ギターのノエルのギャラガー兄弟を中心に一時代を築いたオアシスなんですけれども、2009年にノエルが脱退したということで解散しましたが、兄弟2人の不仲を理由に再結成はありえないと言われてたんですけれども、昨年15年ぶりの再結成を発表して、今年の7月から16年ぶりのライブツアーがスタートしたということでね。
ねえ、すごい、
はい、ね、日本でも今年の10月に東京ドーム公演が決まってますが、再結成発表したのはいいけど、ツアーが始まる前にまた兄弟喧嘩してです
ね、ま、
ツアーが飛んだらどうしようっていう心配する声があったんですけれども、まあ、今年の7月4日にですね、ツアーの初日が行われまして、7万人のファンが集まってということで、無事にね、スタートしたっていうことなんですけど、ツアーのその初日のメンバーが出てくるところの写真がこうちょっといろいろアップされてるんですけど、その2人がですね、肩を組んで登場してきてるんで、まあその写真を見ただけでもうみんなが感動というか、大声援がすごかったっていうね、
ことなんです。大人になったギャラが。
ギャラが兄弟ね。
夢のようなギャラが。
そうそうそう。はい。まあこうして再結成されたということで、またいつか日本の夏フェスにも出てくれるんじゃないかという期待を込めまして、うん、私はオアシスをピックアップしました。それではオアシスの曲を聴いてもらいたいんですが、この16年ぶりに行われた再結成ライブの1曲目に演奏された曲を聴いてもらいたいなと思います。オアシスでヘロオアシスでヘローでした、
うん、
いや、この曲でね始まったということで ね、
田中アートさんもオアシス好きって言ってたので、
そうですね、もう大好きなんですけど、やっぱチケット取れないですよね、
うん、あ、ダメでした。
はい、もう試すまでもなかったですね。速乾ですもんね。
あら、まあ、
東京ドーム2日間
ね、
じゃあもっとね回数重ねていただかないと。
そう、これからじゃないですか、
うん、そうね、うん、
あとはあの兄弟喧嘩がね
そうなんですよね。そこが問題ですよね、
うん、してもいいけどライブはやって
そうそう仲直りしてる
で兄弟だからしてもいいのよ、
うん、いいんだけど もう解散するまでやってならないでねっていう、ね、はい、うん、
みんなからのお願いでした、
はい、
田中アートのアーティストピックアップ、今回は夏フェスで見たいなと思うアーティストを私たちが独断で選んでみました。続いては私です、
はい、
フェスといえば日常ではない特別な空間をみんなで共有したいという思いで皆さん集まると思うんですね。さらに開放感のある夏ですからもっとスペシャルですよね。そんな夏フェスに出てほしい、夏フェスで見たいというか見たかったと想像したのがこの方です。マイケル・ジャクソンさんです。
はい、
もう本当夢のようなというか、もう今となっては夢になってしまったんですけど、1980年代そして90年代にも何回か来日公演をねマイケルさんされてるんですが、残念ながら私一回も見たことがなくて、ただその前世紀ではなくて今の30年40年を経たマイケル・ジャクソンさんを見たいなって思ったんです。でどんなステージでも輝くでしょうけど、夏フェスのあのオープンなステージでの今のマイケルさんを見たいなって思いました。
うん、年齢を重ねたね。
そうなんです、うん、そして選んだのがこの曲です。もう30年も経つでしょうか、この曲が深夜ラジオから流れてきて、うわーいいってゾクゾクゾクって鳥肌立ったんですよ、イントロで。私の中でマイケルさんの曲の中で一番好きになった曲です。マイケル・ジャクソン They Don't Care About Us。 ストピックアップ、今回は夏フェスで見たいなと思うアーティストを私たちが独断で選んでみました。マイケル・ジャクソン They Don't Care About Us、 私が選んだ一曲でした、
はい、もうかなりね衝撃的なね内容の曲でね、
うん、そうなんですよね、うん、ちょっといろいろねあったみたいですけれども、もうとにかくあの歌声とこれリズム、うん、音、途中からなんかもう突き刺すような音、入ってくる音にもうゾクゾクゾクってしたのを覚えてます、うん、続いては田中アートさんが選んだ夏フェスで見たいなと思うアーティストの紹介お願いします。
はい、もう夏フェスでなくても見たかったんですけども、うん、もう夏フェスでこれが見れたらもう最高ですかね。もう満足できるバンドですね、ニルバーナですね。
まあ絶対かなわないやつね。
そうですね。いやでも普通のライブでもいいんで見たかったんですけど、夏フェスにニルバーナってイメージが全くないので、うん、そこで登場するのも震えますね、もし出てきたらと思います、うん、はい、 ニルヴァーナが夏フェスで1曲目にやってほしいなと思う曲をかけてもらいたいと思います。
お願いします。
はい、それでは聴いてください。ニルヴァーナでインブルーム。ニルヴァーナでインブルームでした。
うん、これ最後のシングルだっけ？
これは、ね、ネバーマインドですね。ああ赤ちゃんのやつ。
うん、
はい、
そこそこ。まあね、叶わないですけどね。
そうですね。もうこの業界に入ってこのバンドが見れてないことだけがもう本当に悔やまれますね。見るチャンスも全然あったのに見れてないっていうのがもう、あ、それですごいハマったっていうのもあるかもしれないです。
確かにそうかもしれないですね。うん、もう田中さんといえばニルヴァーナですもんね。
田中アートだもん。
そうですよね。カートコバーンさんのそこからね、田中アートって言ってね。はい、この PV を見てみたんですけど、はい、七三分けでメガネのカートコバーンさんで雰囲気が全然違って、ちょっと
ふざけたやつです。
可愛いなと思
って。フィフティーズっぽい感じの ね、 ね、白黒の映像でね。
はい、でも今はもうね、いらっしゃらないですけど、こういうアーティストってやって映像が
残って、そうですね、残ってます、ね、映像も曲もですよね。
そう、ライブもね、ステージに立った姿もありますし、そうですね、そういう部分では生き続けて、実際ではないけど生き続けてるんだなっていうのは思いますね。
そうですね。
さあ、続いてはケーズドリーム8月のレコメンドアーティストの紹介です。今月からまたアーティストが変わりますね。
はい、
アーティスト名から紹介などなどお願いします。
はい、今月紹介したいのがザ・レイチェルズと言います。よろしくお願いします。
これあれじゃないですか、はい、ベテランバンドじゃないですか。
そうですね、結構長いバンドですね。でアコースティックとかでもやったり、ギターボーカルソロでやったりとかバンドでやったりとかなんですけど、ベースは今はサポートとかなんですけども、なんかスタンダードなロックですごいかっこいいですね。まっすぐ伝わるバンドですね。
うん、はい、レイチャールズじゃなくてレイチェルズ。
レイチェルズですね。
なんかアルバムがケイズドリームの30周年アニバーサリーで、はい、ファーストアルバムのレコ発を行うってスケジュールにありました。
そうですね、はい、ちょっと11月と ずれたところですけども、はい、それでイベントをやってくれるってことですね。
お、
はい、でその手前に、ちょっと宣伝がてらかけたいなと思いまして、それでは聞いてください。ザ・レイチェルズで月がでかい夜の出来事。
ライトが揺れてる、何を見てる、くるくる回り、かかと鳴らしてる、歌うあんたに響くか、
8月のレコメンドアーティスト、ザ・レイチェルズで月がでかい夜の出来事でした。
ロックバンドって感じですね。
はい、
この曲がファーストアルバムのタイトルになってるんですね。
そうですね。このなんかタイトルめちゃめちゃ好きなんですけど、俺
不思議なタイトル、
なんか結構その月がでかく感じる時ってなんか不思議な気持ちになるじゃないですか。
なんかあるよね、
うんうん、ありますよね、うん、なんでこんなに大きいんだってありますよね、
う
ん、
宇宙感じますよね、
なんかすごい近くにね、
そうそう、
ほんとでかい時ありますよね、
あります、
うん、そのイメージで聞けるといいかなと思いますね、
うん、
はい、
このザ・レイチェルズはケイズドリームに出演するのはまだちょっと先と、
月に1回ぐらいはソロだったりバンドだったりとアコースティック編成だったりとかでちょいちょい顔を出していると思いますんで、とりあえずはそのイベントが9月の27ですかね、
うん、
また、チェックして見に来てください、よろしくお願いします、
はい、ちょいちょい出るということですのでちょいちょいチェックしてみてください、
は
い、
そうですね。
田中アートさんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ、この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今回は東京下北沢にあるライブハウスクラブ Q のブッキング担当高橋浩二さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。ブッキングスタッフの高橋浩二さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、はい、恒例ですが改めましてクラブ Q がどの辺にあるのかを教えていただいていいですか、もう一度。
はい、下北沢の駅近で駅からだいたい5分ぐらいですぐ着くところにありまして、創業31周年を迎える、まあ、老舗のライブハウスですね。
うん、ね、早いですね。
早いですね。もう僕が入ってからも、僕コロナ入って2020年に入ってもう5年目です。
うん、その前はね、というか、まあ、今でもそうなんだけど、あのミュージシャンとしてね、クラブ Q には ね、よく出演してたんだと思うんですけど、
ですね、今がだから出ながらまたブッキングするようになったっていう感じですね。
あ、そうですか。
そうなんです。今でもまだ出たりしてるので、
ね、ドラマーですもんね。
そうそうそう、うん、
そうなんです、うん、実は叩けたりもするんです
本も出したりとかするんです、
うん、するんです
ねえ、ザ・クラッシュが好きすぎてっていうことでね、本出したりね。
そうなんです
、はい、
僕はザ・クラッシュが好きすぎて世界中からアイテムを集めましたが、昨年2月に発売されている本で、ね、
結構すみません、ありがとうございます。
売れて増刷なんていうお話も。
そうなんです、なんかまさかの増刷が決まって、今増刷して一応電子書籍にもなってるので、どちらでも読んでいただけるということで。
あ、そうですか。いいです、ね、じゃあ潤ってるんですね。
いやそうやらしい言い方されるとちょっと
よかったです。
はい、
まあでも本当にね、はい、本出した時もね、はい、ゲストに来てもらったりね、しましたけどね。
そうですね、はい、非常にお世話になりまして、はい、
で今回はですね、まあクラブ Q といいますか、高橋浩二さんがおすすめなアーティストを紹介してもらうということなので、
はい、そうですね、う
ん、はい、今週は何というアーティストいきましょうか。
こちらですね、カラコルムの山々というバンドなんですけど、
うんうんうん、
非常にまあちょっとね、面白いバンド名でもあるんですけども、うん、バンド名通りに面白いバンドですね。
あ、どういう点が特に面白いんですか。
そうですね、彼らまだ20代前半のバンドなんですけど、うん、まあ、なんかとりあえずテクニカルなところとエンターテインメント性がすごいいいバランスにステージ上で表現できてですね、うん、なかなか、ちょっと初見の人とかはかなり驚かされるんじゃないかなっていうぐらいインパクトの強いバンドですね。
あ、なるほどね。もうそれ曲を聴いただけでも分かったりします？
しますね。結構なんか一本のこうお芝居を見てるような感覚というか、
うんうんうん、
その40分なら40分なりに一本のお芝居なり一本の映画なりを見てるような気分になるようなライブをするバンドですね。
あ、
そうなの。もう SE からも すごい凝ってるんで、
うんうん、
多分ね見たら相当面白いと思います。
なるほど、分かりました、じゃあ曲を聴かせてください。
はい、カラコルムの山々で甘露だらり。
ドロドロと雲の隙間からだらりと垂れて甘い梅雨に毒がある、そりゃそうさ。ドロドロと雲の隙間、日に日に乾いてゆく人々一滴の雨を待つ、朝露すら降りない、内側から枯れ果て気づけば空洞になっちゃって、逆さま照れてる坊主、土砂降り天気予報、願望スローガン掲げる、いつも簡単なプロパガンダ、さまよう浪人に初めて気づいた丸見えの真実、空は大きな目玉だと叫ぶ声がこだま、巨大な一滴は分厚い雲に落ちて垂れる、
もしならさ降り
て、君と僕は空洞じゃない、必死に波に咲くラン、の幕を切り切り乾いた坂の潤わせ、これ最後の言葉にはぴったりだね、だってもうこぼれたミルクは戻らないね、そのメスの声けも飲みたいで怖いね、そうかもう話しかけても何にもわかんないね、メモに溶ける感度、壊れた感情暴露、大の大人が漏らしたハンドの骨は何の雲の上まで耳痛っけ、ピンクは合唱、大声震わす空のガラス割れそうにうるさいよ、外から眺める世界小さくてしょうもない、
だから言った
カラコルムの山々で甘露だらりでした。
はい、いや本当なんか演劇と音楽の融合って感じですね。
そうなんです。なんかあの MC も含めて、
うん、
ちょっともボーカルの彼がすごくつかみどころがないんだけど、なんか全て考えてるような考えてないような、計算高いような計算高くないような、なんかすごく面白いキャラクターで、
うん、
なんかねそのやっぱ彼含めてバンドを応援したくなるというかですね、この先が見たくなるっていう感じのバンドですね。
なるほどね。なんかめっちゃドラマチックな曲ですねこれね。
そうなんです。こういうバンドってやっぱテクニカルなことに走りがちになっちゃうと、やっぱり見せることをちょっと忘れがちになったりとかですね、やっぱ内向的にどんどんどんどんなっていっちゃうケースが結構多いんですけど、彼らはなんかちょっと違ってやっぱ外にすごく向いてて、そこがすごい面白いなと思ったんですよね。テクニカルかつ外に向くっていう、なんか今現代のプログレロってこういうことなのかなって気しますね。
あの私が一番気になったのは、キーボードの小川亮太銀河さん、
はいはい、
が気になりました。すっごい面白いですよ ね、 ね、
ステージでもねいい味出してるんですよね。
なるほどね。
もうこれだからやっぱりね、本当に百聞は一見にしかずというかですね、一度見ていただければね、僕あの今この話してる内容が全てわかるし、
うん、
よりこのバンドのことを知りたくなるんじゃないかと思いますね。
なるほど。まあめちゃくちゃね、演奏力も高いしね。
そうなんです、
うん、
でなんか演奏力高いんですけど、まだすごくなりそうな伸びしろがすごい感じさせるところが逆に面白いなっていう、あのそこの完成してないところがすごく面白いんですよね。
なるほど。これじゃあやっぱりあれですね、ライブ見ないとダメですね。
そうなんです。でだから20代前半でこれだけやられちゃうと、
うん、
なんか僕とか20代前半何してたかなって考えちゃうような時にありますね、やっぱね、こういうバンドに。
いや確かになんかすごいいろんなものを秘めているバンドだなっていうのを少し見ただけで分かりますよね、
うん、
と思います。だからなんか最終的にもうメンバー全員楽器持たなくなる日が来るんじゃないかと、それぐらい極端なこと思っちゃうぐらいに、なんかいろんなことやるんじゃないかなっていう期待感ありますね。
なるほど。
癖と個性が強い、集団、
もうものすごい強いですね。
いや私すごく好きになりまして。
なるほど。
ね、あのバングルスのラジオスターの悲劇のカバーをしているシーンがあったんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、なるほど。
ただ歌ってるんじゃなくて、はいはい、もう見るだけで面白いんですよ、歌ってる姿が、ね、あの
そうなんです。
あのクイーンの、ね、まんまみんなだんだんだんだんってあるじゃないですか、4人がこうくっついて歌ってる、はい
は
い、
あ、なるほどね。
でもそれだけで面白かったんですよ、
はいはいはいはい、
何この人たちと思って、うん、好きと思って。
そうだから、でもそれに、ね、近いものありますね。
あ、
だからなんかすごく何か大きいことしてくれるんじゃないかって期待感はあります、
うん、この9デーのライブは決まってないんですか、この先。
今ちょうどブッキング中で、この前7月にちょっと終わったばっかりなので、う
ん、なるほどなるほど。
でまたちょっと今組んでるところで、なるべく定期的に出て早く9デーやれなくなるように、
あ、
やらなきゃと思って
ます。まあ、あのキャパシティ的にね、はい、あ、いいことですね。わかりました。
そのためにブッキングしようかなと思ってます。
あの気になった方はちょこちょこクラブ Q のスケジュールをチェックして、カタカナでカラコルムの山々、
うん、
はい、
を見つけて足を運んでみてください。
ぜひお待ちしてます、
はい、
高橋さん今週はここまでということで、
あ、はい、うん、
また来週もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ライブラッシュ下北沢クラブ Q の高橋浩二さんでした。